石井テレミがお送りしています FM 富士バンピーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。早速先生をお迎えします。山梨大学国際化推進センターの布村武史助教です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
布村先生、ちょっと先ほどサウナの話をね、あの下辺の湯がオープンしたということでサウナの話をしてたら、何やらサウナにご興味がおありなんですね。
そうなんですよ、まあ、そんな熱心なサウナーってわけではないんですけど、近所に銭湯があって、そこにサウナもついてて、
いいですね。
でもなんか今日聞いてたロウリュがあってとか、上にジムがあってとか、いいなと思って聞いてました。
いいですよね、あれね。ぜひ先生も美濃部長行かれて、行く機会があれば、ね、はい、足を運ばれてみてくださいね、はい。さあ、布村先生は山梨大学の国際化推進センターの所属でいらっしゃいますけれども、国際化推進センターってどのようなところなんですか？
そうですね、
はい、
まあもうそのまま国際化を推進するっていうところで、まあなので基本的には留学にまつわることを何でもやりますというところなんですけれども、
はいはい、
なので海外からの留学生を受け入れて日本語教育をしたりですとか、あとはうちの日本の学生が海外に留学したいという時にそのサポートをしたり、あとは留学生と日本人学生の交流ですね、の場所を提供したりですとか、そういったことを中心にしているのが国際化推進センターです。
国際化推進、このセンターっていうのはなんかいわゆる学科とかそういうなんかそういった集団とはまた違う組織なんですか？
そうなんです、学部とはまたちょっと独立した組織で、なので学部にとらわれず、どの学部に所属する学生も利用しやすいような、そういった施設になっているんですけれども。
なるほど。先生は授業もされるんですか？
そうなんです、私はなので留学生の日本語教育ですとか、あとは今年からは留学に行く前の日本人学生に留学の心構えとか注意事項とか、そういったことをするような、そういう授業もします、
ね、なるほど。いや、私シーテルミもですね、この番組で山梨インザワールドというコーナーをやっておりまして、はい、ね、山梨にいらっしゃった外国の方へインタビューしたりだとか、そんなコーナーもやっていてですね、こういうお話は大好きなんです。ということで今後先生にはね、そちらのコーナーにもご出演いただきたい。
ぜひ留学生とちょっとコラボレーションして、
ね、そうですよね、
留学生絶対こういうのに関わるの大好きなので、
はい、
機会をいただけると我々も本当に嬉しいです、
もうぜひ先生のお力添えをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、先生はそもそもどうしてこういった道に進もうと思われたんですか？
そうですね、日本語教育っていう道に進むってことは、まあ本当に意識したのは最近で、最初はなんとなくどちらかというと教員になりたいっていうのが最初にあって、国語の教員にでもなれたらいいなっていう、
国語の先生、
ことをずっと思っていた中で、高校入って日本語教育っていう仕事があるらしいってことを知って、でやっぱり一番決め手になったのは大学で日本語専攻という日本語を専門的に学ぶ専攻に進んだっていうことがあって、
すごいな、
そこで日本語を勉強すると自分も全然日本語のこと知らないんだっていうことを思い知らされてですね、でこれを教える仕事っていうのはすごい面白いだろうなっていうふうに思ってですね、それで日本語教育という道を選びましたね。
日本語の勉強って何を勉強するんですか？その現代の日本語なのか、それともちょっとなんか明治時代の文学なのか、古文なのか、多分いろいろあると思うんですけれども、先生は特にどのことを勉強されたんですか？
私が大学入ってすぐに勉強したのは、本当に日本語のこと全般で、日本語にはどんな音があって、で文法にはどんなシステムがあって、語彙はどういう仕組みでできていてとか、なのでなんか漠然と考えるとなんかそんなこと分かってるよっていうようなことだったんですけれども、具体的に説明しなさいとか言われると全然できない。
できないですよね、自分が喋ってることだってね。
和とがって何が違うのとか、
うんうんうん、
公園を走ると公園で走るって何が違うのとか、
分かんない、何が違うんですか先生。
ちょっと私も今パッと出てこないぐらい。
いや、日本語の女子って分かんないですよね。
そうなんですよ、そういうのを面白いと思って。そうなんです。
もともとじゃあ国語に興味を持ったのはどういったところだったんでしょうか？
まあそうですね、国語、 国語は、ずっと、好きな科目ではあったんです、で高校の時に出会った先生が、とてもいい国語の先生がいて、主に古典を中心に教えてくれた先生だったんですけれども、先生もすごい国語なんですけれどもシステマティックに、すごい我々が理解しながら勉強できるようにすごい丁寧に説明しながら教えてくれる先生で、あ、こういう先生になりたいなっていうふうに思ったのがきっかけで、あとはこの先生の真似をして授業したいな、そのままコピーして授業したいなみたいなことを思って、それで国語教育を強く志したっていうのありましたね。
古典の先生が、良かったから、そこから教育に興味を持ったということです ね、その先生の教え方に感銘を受けた、すごいですね。学校って本当なんか先生との出会いで人生変わりますもの ね、そうだったんですね。じゃあそこから日本語教育というものに出会いまして、高校そして大学でご専門もそこから決められたわけですか。
はい、そうなんです。
で日本語をじゃあ専門にしようと思われたのは大学に入ってから。
そうですね、もう本当に、日本語専攻に入ったので、日本語が専門になるだろうということはずっと思っていたんですけれども、大学院まで進学して突き詰めていこうって考えたのは本当に大学卒業する頃になってから
です
か
ね。わーすごいなー、先生はやっぱ日本のなんかいわゆる小説とかもたくさんお読みになるんですか。
あ、そういう期待にはちょっと答えられないかも。
そっち方面ではないというか、もっとそのシステムとか文法とか。
そうですね、小説も好きな小説とかは読むんですけれども、いわゆる全般を網羅するように読んで、そこの専門性をとかそこの話何でも話せるようにっていうほどの読書好きでも実はなくてですね。そうなんです。
なるほど。 文法とか日本語の成り立ちとか音とか、
そうですね、そういうなんかシステム的 なんか
ことですよね、だから留学生の方にも日本語をこうシステムから教えることができるようになるわけですものね。面白い。でそれで先生になろうと決められたって感じです、その大学院を出る頃には。
そうですね、大学院在学中にも、この道で大学院に来たらもう教員になるしかないだろうっていう気持ちが自分の中にもありましたので、なのでもう大学院に入った頃には、この仕事を目指そうっていうことはある程度心の中には決まっているような感じではありました。
先生の修士論文のタイトルって何ですか。
何だったっけな
何を研究されたのかなと思って。
あ、でもその時は、留学生が日本語を勉強する時のイントネーションについて勉強しました。
面白い。
やっぱり喋ってるのを聞くと、あ、これは海外の方だなってなんとなく分かってしま
う
ところがあって、それって我々って何をもってそれを海外っぽいって思うのかとか、何をもって変だと思ってしまうとか、どういうところは別に気にならないのかとか。
なるほどなるほど。
その方言だってあっていろんなイントネーションがあるわけじゃないですか。そういった中で特にそのいわゆるあんまり良くない言葉ですけど外国らしい、そういったイントネーションって何なのかなっていうことを考えていうのが修士論文、博士論文ずっとやっていたことです、
ね、先生の結論何だったんですか。
何なんでしょうね
なんか私が思うのは、アクセントの場所かなって思うんですよ。
とてもいいポイントですね。
合ってます。例えば、なんかあんまこういうことを口に出してしまうともしかしたらなんか難しいんですけれども、日本語ってこんにちはじゃないですか、でも海外の人って例えばこんにちはって言っちゃったりするじゃないですか、その時って2にアクセントがあるから、ちょっとなんか、海外っぽいなってなっちゃうじゃないですか、でなんかアクセントがどこに置くかってのが大きいのかなって私なんとなく普段から思ってたんですけど、
それは間違いなくそうですね。
あります一つ
あります、あります。アクセントの違いっていうのは、その言語が持ってるアクセントっていうのも、強さなのか高さなのか長さなのかとか、そういったところからも違いがあるので、自分の国のアクセントのルールをそのまま日本語に適用してしまうと、またちょっとうまくいかなかったりとか、そういったことは大いにあるので、それは本当に重要なポイントで、そこをどうやって指導していくのかっていうのも我々が一生懸命考えていることの一つですね。
また日本語もあまりアクセントがない言葉ですけれども、それでそのまま英語とかを言うと相手に伝わりづらい、他の言語でね、当てはめるとそれが伝わりづらさになったりだとかあったりしますもんね。
そうなんです。
なるほど、そういったことを研究されてきたわけですね。さあそして今は留学生の方に日本語を教えたりということをされているということですけれども、今のお仕事のやりがいは どのように感じていらっしゃいます？
やりがい、そうですね、うん、まあ私はとにかくこの日本語をシステマティックにっていうところが好きで、うんうん、日本語教育に飛び込んできた身ではあったんですけれども、必ずみんながみんな日本語を勉強するときにシステマティックに勉強したいわけではないっていうのが教壇になって気づいたことで、そことのギャップに悩んだ時期もあったんですけれども、山梨大学、私主に本当に初級レベルの学生を担当しているんですけれども、結構理系の院生の学生が多くて、そういった学生にはこのシステマティックに教えようみたいな教え方ががっちりハマることが結構多くてですね、
理系の医生がね、はいはいはい、
彼らもそういうのが好きで、
なるほどなるほど、
なんか思考のなんか方向性が結構一致することがあって、なのでなんか自分が好きな教え方が学生にとっても好きな教え方になっているみたいなことを感じるときにはすごい嬉しい気持ちに、
気持ちいいですね。
そうなんですよ、
確かに言語って全部システムなんですもんね、
うん、
だけれどもそのシステムで文法とかっていう言葉を言うとなんか頭痛くなっちゃうから聞きたくないっていう人もいますし、
そうなんですよ、なんでこういう場所でこういう表現使うっていうのそれだけ教えてくれればいいよみたいな、そういう方もたくさんいるので、
はいはいはい、文法なんかすっ飛ばしてっていうパターンも、ね、はい、あるでしょうからね、
ま
あ、
でもそれは本当に人それぞれで、
その
人に合った勉強の仕方をするのが一番いいので、
私もでもどっちかっていうとシステム最初に知っちゃいたいですね。
あ、そうですか。
でもそっちの方がだって後々楽じゃないですか。最初めんどくさいかもしれないですけど、一旦システム理解してからの方が
長い目で見ると、
長い目で見ると
そうなんです、
そう無限に組み立てられますもんね。
そうなんですよ、
自分で文章を、
はい、
そんな風に私も思ってしまいますさあそんな布村先生なんですけれども、先ほど私もちょっとお話ししたんですけれども、
はい、
山梨インザワールドという講座をこの番組でやっておりまして、はい、日常で使える英会話なんてのも番組でたまにお伝えしているんですけれども、はい、何か普段歩いていて海外の方とコミュニケーションを取るときに役立つ英会話、先生ありますかね。
いやーこれ参ったなと思ってた、私もね英語を教えるっていう機会はなかなか大学でもなくてですね、使うってことはあるんですけど、なのでなんか役に立つかどうかは分かんないんですけど、
はい、
最近、うん、アメリカに出張に行く機会があって、その時にあのパーティーがあって、まあ、いわゆる飲み会みたいなものだったんですけれども、まあ、必ずしも皆さんお酒を飲めるわけではないので、
はい、
お酒を飲みたくないっていう人も一定数いて、
ええ、
そういった人たちがお酒を飲みたくないですっていう時に、うん、I want to be sober っていうふうに言っていて、ソーバーってなんだなんだってその時思って調べたらシラフでいること、まあこの表現がそんなに役に立つか、私なんてお酒大好きなんで多分死ぬまでこの表現使うことないんですけれども、
私も大好き、お互い大好きなんですねじゃあ、はい、
ただなんていうかお酒飲みたくないんですっていう否定的な言い方をするんじゃなくて、シラフでいたいんだっていうなんか前向きな表現をそういうパーティーの楽しい場で選んでするっていうそのマインドセットがすごくいいなと思って、
なるほど、ね、
これって海外でコミュニケーションするときにやっぱりその場その場に応じて流れを切らないよう な、
はいはいはいはい、
なんか前向きなコミュニケーションを取るっていうそういう姿勢って結構大事なんじゃないかなってその時にちょっと思って、
アルコールが嫌いとか飲まないっていうそういう否定語を使うんじゃなくって、うんうん、はい、そっちを否定するんじゃなく自分はあくまでシラフでいたい、はい、ソーバーでいたいっていうことですよね、
はい、
だからこれは私たちが自分から使うことはなくても誰かが言ってるのを理解できるといいですもんね、
う
ん、はい、
そうなんです、
はい、ということでね、あの日本ではおそばが美味しいですけれども、まあ、同じそばでもソーバーっていうとシラフだよというポイントをね皆さんもぜひ覚えていただけたらと思います。さあ改めてですけれども先生、ぜひこの番組の山梨インザワールドのコーナーとね、
はい、
いずれコラボお願いしたいんですけれども、はい、そのお話をさせてください、
はい、
そして先生は何やら現在計画中のことがあるんですって。
あ、そうなんです。
何でしょう、
ちょっと山梨県の皆さんとちょっとあその 県の職員の方とちょっと今話をさせていただいているんですけれども、地域で日本語教育の教え方についてもっと勉強してみたいっていう方たちに日本
教え方を学ぶ、
はい、
教え方を勉
強、こうやって日本語を教えたい、はい、日本語教えたいけど教え方がわからないとか、
うんうんうん、
そういった方たちにこうやったら日本語教えられますよ、こういった便利な教材がありますよっていうことをちょっとシェアするような講座、いわゆる市民講座のようなものを今計画をしておりまして、はい、山梨県も潜在的には日本語を勉強したいという方がたくさんいるっていう中で、なかなか教え手が足りていないっていう現状がありまして、なのでぜひ今そういうのに興味のある方に、ぜひ日本語教育のことを勉強していただいて、教える側に立っていただけたら嬉しいなっていう気持ちがあって、今こういったことを企画しています。
なるほど、日本語をこう 教えるっていうのはなんか資格とかいるんですかね、それともいいんですかね、教えられる範囲で教えちゃったりして。
いわゆる国家資格みたいなものはなくてですね、日本語教育能力検定試験みたいなものはあるんですけれども、それに合格していないと教えられないっていうこともなくてですね、ある程度は教えられる、ただやっぱりある程度の知識はないと多分立っても何もできないということになってしまうので、なのでまあちょっとしたコツとか、教材を知っているだけで全然違うので、そういったものを知っていただく機会を持てればなというふうに思ってます。
え、めっちゃ知りたいです私が
本当ですか、じゃあぜひ。
やっぱ活用とかで教えるんですか、行く行かない行きます行くとか。
そうですね、なので本当に初期の段階で、いわゆるそういうシステマティックに勉強したいみたいな学生にはそういう教え方をしますし、例えばちょっと仕事の都合で日本に来て1年、2年で帰るけど、ちょっと生活の買い物とか、そういうちょっとした日常生活の会話だけなんとかしたいんだっていうような人には、そういうところもすっ飛ばして表現だけ、
そうか、目的に応じて教え方も変えるわけですね、いやめちゃくちゃ興味深いですので、ちょっとまた教えていただけたら
と。私ももうちょっと、詰めて案内できるように、
話し足りないですけれどもねところで先生は今ハマっていることは唐突ですけれどもありますか
ハマってること、いやそれこそさっきのサウナの話じゃないですけど、いろんな山梨は温泉があって、それを巡るっていうのにはかなりハマって。
お、温泉好きなんですね。
そうなんです、
先生は山梨ご出身です？
いえ、実は出身は北海道で。
あ、北海道なんですか。へー。
ただ高校3年間山梨で生活していて、
そうなんですね。
そうなんです。まあ、その時は全然山梨の温泉なんて入ってなかったんですけど、
こっち、何があったんですか。
いや、こっち引っ越してきて、それで意外と銭湯がいろんなとこに立ってるなっていうのを思って、ちょっと行ってみようと思ったら、ただのお湯じゃなくて温泉だっていう銭湯が結構多くてですね、銭湯で温泉ってすごすぎると思って、温泉ってなんかわざわざ行かないといけないようなイメージがそれまではあったので、それで嬉しくて巡るようになってしまいましたね。
ただのお湯じゃないぞと。
そうそうそう。
何で気づいたんですか。
いや、その入ったら温泉の効能のあれが書いてあるんで。
へえ、じゃあ大人になって温泉に、山梨の温泉にハマったと、いうことなんですね。いやちょっとまたね、温泉話もいろいろ聞きたいところなんですけれども先生お時間が近づいてきてまいりました。先生また来週お越しいただけるんですか。
そうなんです。で来週は留学生もなんか一緒にお邪魔していいみたいな。
おお、もちろんです、もちろんです、
と伺っているので、
10人ぐらい連れてきてください。ちょっとスタジオパンパンになってしまうかもしれません。あ、じゃあ留学生の方を連れて来てくださるということで、来週もぜひたくさんのお話を留学生の方と一緒に聞かせてください。
ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで今回は山梨大学国際化推進センターの布村武史助教にお迎えしてお話を伺いました。山梨大学レディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。